僕スタイル、
私スタイル。あいおいラジオがお送りします。僕スタイル、私スタイルの時間です。この番組はマイノリティの声なき声をお届けすることで、心のバリアフリー化を目指し、多様性を認め合う社会を作ろうというあいおい始発のマイノリティラジオです。皆様こんにちは。本日の MC 花子です。どうぞよろしくお願いいたします。では今日ご一緒くださる皆さんを紹介いたします。
普段着チームでございます。よろしくお願いします。
はい、
はい、コメコメでございます。
はい、たぬきです。こんにちは、よろしく。
ゆうゆうです、よろしくお願いします。
さっきです、よろしくお願いします。
はい、ということで今日は、パーソナリティ私を含めて6名と、それからミキサー収録担当しております我らがボス出口と、全部で7名でお届けいたします。どうか最後までお付き合いくださいませ。ということで始まったんですけれども、実は先月ですね、たぬきさんがお料理の話などしてくれたんですけれども、うん、まあその関係で、片手でお料理をするなんてもそういうグッズもあるんですってね、ね、ふだゆきさん、
先月の、たぬきの気になる話をお聞きいただいていると思うんですけど、ね、まあこの収録時点ではまだ配信されてないんで、まあ、あれなんですが、残念ながらね、本来ね2日前に発信しないといけないんですけども、まあ今月は多忙でございましてですね、この時点ではまだ配信されてないんでございましてですね、どんな感じでなっているのか分かりませんけれども、まあ長い目で見ていただきたいと思います。まあね、そんなことはどうでもいいですね。まあ片手で料理、まあ例えばまあ単純にまあ利き手がね、まあ怪我したとかそういうことでもいいですけど、まあ今回調べてまいりました、前回の受けて調べてまいりましたところですね、意外と片手で片手料理とかでそういうので検索すると、片手でできる料理グッズみたいなのが引っかかったりなんかしまして、まあ例えば、これちょっとね今ですね直接のリンクをするとちょっとつながらないんですけど、まあ紹介されてあったのはですね、シングルハンディッドクックというですね、キッチングッズなんですけれども、これまあヨーロッパの方の商品ですかね、ロンドン在住のデザイナーの方が手掛けたアイテムと、まあこれの写真で紹介されてるのは、パンですかね、パンをまあ切るときに固定するやつって言って、あとバターを塗ったりとかそういうときに固定させる、
あ、なるほど。
それからあとね果物とかをまあ切るときに支えない、
そう、私たちは両手が使えるから片方のできる手でね支えたりするけど、まず支えがいりますよね、
そういうねグッズのなんか、見つけてました。あと他にもですね、意外とこういうのを調べてると、そのね、まあ、料理の仕方とかですね、わからないっていうので、調べましたところですね、はい、片手でできる料理の教室なんかもですね、意外とですね検索すると見つかるんです
。それいいですね、
もう他にもですね、料理教室の他にもですね片手、だから料理研究家の方で、まあ料理研究家というか風邪してたんだけども病気、脳の病気とかで、右半分だか左半分だかが麻痺になってしまって片手で、料理とかされてる方、そういう方も結構いらっしゃってですね、その中のうちの一つのブログを見つけてまいりましてですね、その方のブログにはですねあったんですけど、片手で愛用の料理グッ調理グッズ、貝印のスライサーセットっていうのが紹介されてました。ね、まあスライサーというと、まあ玉ねぎのスライスとかそういうのもね、まあ我々もよくね
使いますよ
ね、あります。でこの方がですね紹介されているのがその貝印のスライサーセットなんで、まあスライサーはまあいろんなところの商品が出てますけれども、このスライサーはまあ受け皿の裏のところにですねシリコンのポッチがついていてですね、それがしっかりと滑り止めになってですね使いやすいと、そういうふうに紹介されています、ね、
まあ、あの片手の人が使いやすいということは我々はもっと使いやすいということだったので、
それから、まあ、そうやってきちんとその滑らないようにしてるだけでも安全に
そうですね。本当にいろいろとあるもんですね。
そうです、ね、意外とね調べてありました、
想像すると片手で包丁を持って切るときに確かにしっかり固定しないと物って切れないですよね、包丁の角度とかもあるし、
滑らないこうまな板とか あるんでしょうかね。
うん、あ、きっとあるでしょうね、裏に何か、ね、それとか滑れないように固定するものとかいうのが多分調べれば出てくるんでしょうね。
片手腕っていうことで今回調べましたけども、そういうグッズはもうおそらくね、障害を持ってる方とか関係なくなんか存在するような気がしますけど、う
ん
う
ん
う
ん、みんなに便利ですもんね、安全で便利っていうので、うん、はい、どうも普段着チームさんありがとうございました。本当にいろいろ調べていただいて、ね、またご興味のある方は、ね、ね、もっと調べていただいたり、貝印のスライサーセット、私欲しいです。
欲しいです。
欲しいですね。ちょっと調べてみようと思います。それでは、今日は今日の特集なんですけどもね、うん、今日の特集はですね、食物アレルギーということで、まあ、世の中この1億総アレルギー時代と言われて久しいんですけども、ちょうど今スギ花粉の真っ最中でね、約1名ボスが苦しんでおりますけれどもね。
ちっちゃい目やのにね、
ちっちゃい目やのにね、3分の1になってね、余計
にちっちゃくなってね。
どっから入るんかいぐらい。
まあ、ここはカットされるかな。まあ、そう、今回は食べ物のアレルギーということでちょっとね、また普段着チームさんが調べてくれてます、
私は一体このラジオのためにどれだけの労力を使えばいいのかという感じ
で、まあ、ここからは愛がやということで、ちょっと普段着チームさんにお渡ししたいと思います、
ね、渡されてしまいました。テーマしか考えてきてないのに渡されてしまいましたけれどもね、まあ、食物アレルギーといえばですね、まあね、まあ、食べ物を食べてですね、それが当たってしまう、当たってしまうというとちょっと違いますけれども、
ね、でも命に関わることもありますから怖いですよね。
そうですよね、アナフィラキシーですか、まあね、まあ、よく言われてますけども、まあ、例えばもう最近なんかではね、そのもうテレビドラマなんかでも それを利用したなんか殺人みたいな、
あったあった、この間の相棒、ね、
相棒なんかもそうです、ね、そういうのですら使われてるぐらい、
そばのアレルギーなんか有名ですよね。
そうですね、そば、うん、アレルギーとか、う
ん、なんかちょっと前に去年だったかな、小学生が亡くなってなかったでしたっけ、
そう聞いたことありますね、
給食になんか入ってたっていうので、
まあ、今4月ですから、うん、まあ、やってるのは3月ですけどね、4月ですからね、うん、ちょうどもう、ね、新学期、
給食
をまあ今年初めて食べる小学校1年生のお子さんを持つ親の方がですね、聞いてくださっているかもしれないじゃないですか。
やっぱそれはね、深刻な問題だから、
うん、でもこういうこのタイミングで、うん、こういうのももしかしたらあるかもしれない と、そういうのをですね、我々が提言すると、素晴らしいタイミングだな。
読みが深い。
内が自賛。
内が自賛。
もうそのテーマだけ持ってきました。
いやいや、身近なところでね。うん、うちの、まあ、身内ですけれども、カニとかエビとかも大好きで、もう食卓に出るとね、もう大量に食べてたんです。で、ある日突然ね、食べられなくなった。それが、まあ、アレルギーだったわけなんですけども、発疹が体に出てね、でアレルギーになってるということが分かったということもありますし、それからさっきも話したビール、
お酒、
そう、
就職祝いで会社で飲みに行こうというんで、で、ね、新人なもんですから、お祝いやっていうんでビールをたくさん飲んだんですね。で、普段からでもそんなに飲まない方なんですけども、まあ、夜中になるとそのやっぱり発疹が出て、呼吸が少し苦しいとかって言って病院に行ったことがあるんですけどね、まあそんなでそういうことが身の回りでね、起こりうりますので、ね、突然起こりうるので、
そうそう、誰にでも可能性はあるっていうことですもんね、
まあね、花粉症なんかもそうですよね、本当に毎年、去年はなってなかったのに急に今年からなり始めるということもありますから、まあ、それはまあアレルギー、まあ、食物に限らず通って感じなんですけどね、まあ、食物アレルギーというものを食べるというのはもう人間生きていく上では必ず必要なことですから、
食べないわけにいかないしね、
本当にそう、今本当にアレルギーのアレルゲンって言いますか、そういうの、
たくさんありますね、
もういっぱいあるんですよ、
いっぱい なんかざっと調べただけでもいくつ
もね、アレルギーの原因植物ってね、もうこの世の中にネットに便利でございます。ウィキペディアというですね、とても便利なページがございます。まあね、それを調べて、アレルギーのページをですね、印刷してまいりましてですね、そしたらですね、A4 の紙6枚分、
6ページ
3両面印刷したんで3枚なんですけどね、6ページ分やったらですね、原因植物、食物ですか、そこの枠がですね、もうね、もう表裏1枚分ぐらいの、3ページにわたってですね、印刷されて、これを一つ一つ上げていくとですね、おそらくですね、私の声は枯れてしまうんですけど、
でも実際、
まあ、代表的なところで言うと、まあ、卵であると
か、ね、
小麦、エビ、カニ、ね、そば、落花生、あと乳ですね、牛乳とかそういうこと、
ね、
あとね、アワビ、イカ、イクラ、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛乳、クルミってこう上げていくともうキリがないわけで、
ね、あ、大豆もよくあるもんね、
大豆も多いですね、もうそんなもう本当にもうこれはもう読んでいただくよりもウィキペディアで調べていただく本当にね、もう
声実際そうやって食べるものがこう制限されてると、うん、本当に食べられるものが少ない、
少ないね、
それが苦しいでしょうね、う
ん、なんかそのために子どもの成長がこう、ね、妨げられるっていうことも実際起こってるみたいですよね、うんうん、なんかお米がダメ、麦がダメ、うん、何食べるのって話になってくるから、
ね、パンもダメだし、
ね、うん、卵がダメだったら本当に加工食品大概たくさん入ってるもん ね、
うん、麦もね、
麦とかね、小麦とか ね、うん、大豆、
まあ、そういう特殊なお店に行けば卵抜きのケーキが売っていたりとか、うん、それはパンがあったりとかいうのもあるんでしょうけど、高価になるしね、
あの店も少ないです
ね、少ないしね、うん、まあ、今頃ほら表示に結構詳しく書かれていて、ね、おうどんとか買ってもこのうどんは何、そばと一緒に湯がいてますみたいなのが書かれていたりして、
インスタント食品にも書いてありますよね、
うんうんうん、そういうなんかこう特定原材料っていうんですか、そういう必ず表記しなければならないみたいなこと、うん、まあ、先ほど挙げた卵、小麦、エビ、カニ、そば、落花生、乳、この7品目は特定原材料ということでですね、表示が定義されて、特定原材料として定義されて、
あ、決まってるんやね、
表示されてる、うん、っていうのは ありますからね、
法律で
やっぱりね、もうこのアレルギーっていうのはもうね、うん、大事ですから、そういう表示もされて、うん、だいぶ浸透しつつあるといった感じですけど、
ね、本当にアレルギーってね、アレルギーを持ってない人にとっては何ともないことがね、うん、本人当事者にとってはすごいもう負担になることだしね、うん、なんかあれですよね、そういうのって本当に周りのものが気をつけていかないとね、
うん、例えばなんか、ね、子供が給食食べられない子が、まあ、結構な数でいるわけでしょ、うん、それやっぱりいじめの対象とかね、どうしてもなりがちだと思うから、うん、そのあたりもやっぱ周りがね、理解して、
そう理解、
うん、
まあ、好き嫌いとはまたね
違うから、ね、
もうそれ食べることで命に関わる、
うんうんうん、
結構だからそういうことが、ね、もう先ほど言ったアナフィラキシーですか、うんうんうん、これなんか蕎麦とかね、ピーナッツ、アーモンドのなんかそういうのは、ね、有名ですけれども、うん、実はそのアナフィラキシーの原因で一番多いのは鶏卵、
卵
だそうです。あ、ですからそういうことをか、まあね、そばとかそういうのはね、本当に食物アレルギーの全体の数パーセントぐらい、鶏卵、うん、などと比べると、重症のアナフィラキシーはやっぱりそばとか、
うん、多いけどね、よく聞く、
ツイッターのフォロワーなんか私もそのそばを茹でた
お汁、
お汁うどんやつでうどんを茹でても出る、
ダメダメ出る、
そう、出るっていうのを聞いたことがしてですね、結構だからそういう、
今ねちょっと鶏卵で思い出したけど、インフルエンザの注射の、
あ、そうや、そうやね、
あの
卵を使うから
ね、あれでも卵って書いてあるから、うん、それもダメなんでしょうね、多分ね、
そう
な
るね、
うん、でも本当にね、でも例えば卵、鶏卵とはでもまあその重症になるかと、そういうの個人差があってなんか結構もうかなり繊細な問題ですからね、本当にもう一人一人がねちょっと知っておかないと、
そうですね、
そういうところじゃないですかね、感じなんですけど、まあ4月でございます、まあ新生活ね、馴染んでいく中でですね、こういうアレルギーっていう、もしかしたらねこのタイミングでもしかしたらなってしまった方も、
それ 私なんかも突然になりましたからね、
だから誰の上に襲いかかってきてももうしょうがないって言うとあれですけど不思議じゃない話なので、ね、もうこう化学物質がいっぱいこう蔓延している世の中で誰もみんなね添加物やなんか食べて大きくなってるわけだから
そう、
いつ何時アレルギーになるかわからない、
ねまあ、知らないでは済まされないですからね、いつ自分のことになるか分かりませんか。ぜひともですねこういう、ね、ことにちょっとこのタイミングでですね知っていただいてですね、ああこういうこともあるのかということをですね心に留めていただければと思いますけどね、はい
はいはい、どうもありがとうございました。今日のテーマは食物アレルギーということで、みんなまあ経験談やら、知っていることやらいろいろ話してきたんじゃないかなと思います。それではこのあたりで、お茶にして、休憩の後2部をお届けいたします。しばしお待ちください。